こんにちは。プレプリドンドンマス CA です。2026年6月12日の配信ではカテゴリマス CA から厳選した9本の論文をお届けします。1本目はラリウス・コスさん、マリウス・ミレクさん、ボイチェフ・スロミアンさん、ジャンハオ・ジャンさんによるリマークス・オン・ザ・アイオネスキュー・ワインガー・マルチプラー・テオアム、イオネスク・ウェインガーの常数定理に関する考察です。この論文は離散調和解析でとても重要なツールであるイオネスク・ウェインガーの常数定理を拡張したものです。これまでエルゴード理論における点収束の問題を解くときは算術的な成分と連続的な部分を切り離して考える必要があり、そのプロセスがかなり複雑で大変でした。ですがこの研究ではそれらを同時に扱える統一的な枠組みを構築しています。具体的にはイオネスク・ウェインガー重みという新しい概念を導入し、重み付きの常数定理を確立しました。演習法やサンプリング原理などを駆使して演算子のノルムの評価を因子の関数のオーダーまで改善しています。驚くべきはこの評価が正準分数の属の大きさに依存して一様にはならないことを証明し、以前からあった未解決問題に否定的な答えを出した点です。単純にうまくいくと思われていたところにあえて不可能性を突きつける姿勢には解析学としての厳格なこだわりを感じますね。この理論を使うことでブルガンの点エルゴード定理をより簡潔に証明できることも示されており、実用性も抜群な成果となっています。2本目はウシャンギ・ゴギナバさんによるアンオスココブ・ズヒズヒアッシュビリ・クライテリオン・フォー・レクタングラー・フーリエ・ SUMS 区形フーリエワに対するオスコルコフ・ジジアシビリ判定条件です。この論文では多次元の三角フーリエ級数における区形部分和がほとんど至る所で収束するための条件を研究しています。特に関数の滑らかさを表す連続率にどのような対数条件を課せば収束が保証されるのかというジジアシビリ・マルシンケビッチ問題に挑んでいます。アプローチとしてはロラバレ・プーさん平均を用いて関数を近似し最大関数による評価を組み合わせる手法が取られています。対数的な周波数ブロックごとの増大率を緻密に分析することで部分和と関数の差がほとんど至るところでゼロに収束することを証明しました。特に注目すべきは臨界的な対数べきと反復対数レベルでの一般的な過荷重ウェイトを用いた判定定理を導いたことです。これにより P が1または無限大となる単点の場合までカバーでき、従来のジジアシビリによる条件をより鋭く研ぎ澄ませた結果となっています。対数関数を何重にも重ねて条件を絞り込んでいく緻密な議論には圧倒されるものがありますね。最後にはさらに条件を緩めた見え対数条件で十分かという新たな問いを投げかけ、研究の地平を広げて締めくくっています。3本目は孫大さん、リュウエイゴンさん、シャオミングオさんによるザ・ローカル・ジオメトリ・オブ・オシラトリー・インテグラルズ・オン・マニホールズ・ディメンション3多様体上の振動積分の局所幾何学3次元です。この論文では3次元のリマン多様体における振動積分の局所的な性質と曲率の条件が掛け屋集合の次元にどう影響するかを詳しく調べています。研究の目的は曲率が一定という非常に対称性の高い状態からカオス的な曲率を持つ対称性の低い状態までを幾何学的に分類することです。著者の皆さんは距離関数の接点次数という条件を分析するために即地線や立下値方程式、テイラー展開といった手法を駆使しています。特にカオス曲率条件という概念を導入して中間的な対称性を持つ多様体を分類しようとするアプローチが非常に緻密です。結果として定数断面曲率を持つ多様体はブルガンの条件を満たすことや、一般的な多様体では2次のカオス曲率条件が満たされるため掛け屋集合の次元に加減がつくことが示されました。 驚いたのは、3次元多様体において無限次のカオス極律条件を満たすものは存在せず、すべての多様体が無限次において例外的な性質を持つという結論です。完全なカオスは幾何学的に不可能だという点に、数学的な必然性を感じてワクワクしますね。4本目は、ニコラウ・S・ I・ X さんによるオン・アルムグレンズ・マルチプル・バルイド・ファンクションズ・オブ・クラス1、クラス1のアルムグレンの多価関数についてです。この論文は、幾何学的解析で使われる多価関数という少し特殊な関数の定義について整理したものです。もともとアルムグレンさんが導入したこの関数は、微分のような基本的な操作に標準的な定義がなかったため、研究者によってクラス1という滑らかさの定義がバラバラでした。まるで共通のルールがないまま試合が進んでいるような状況で、著者はそれらの異なる定義が実は全て同じであることを証明しようと試みました。そのアプローチがとても巧妙で、まず多価多公式という概念を導入し、さらに組み合わせ論的な補題を用いて、点の集まりからアフィン写像の距離を比較するという手法をとっています。特に1次元の平区間で定義された関数が微分可能な選択を持つことを示す定理は、複雑な多価関数の振る舞いを丁寧に紐解いていて、非常に説得力があります。最終的にテーラー近似のような性質を持つ定義など、主要な3つの定義が等価であることを導き出しました。さらにヘルダー連続な微分を持つクラス1アルファ関数まで結果を広げています。高次元の幾何学的対象を扱う上での曖昧さを取り除き、数学的な土台をきっちりと固めた非常に誠実な仕事だと思います。5本目はジョナサン・ M・ フレーザーさんによるクアンチタチベフラットネス&オブストラクションズ・イン・フーリエ・アナリシス、フーリエ解析における定量的平坦さと障害です。この論文ではフーリエ制限問題や LP 改善問題、そしてフーリエ減衰問題というフーリエ解析における3つの根本的な問題に対して、否定的な結果を導き出すための統一的な枠組みを構築しています。著者が特に注目したのは、速度の平坦さがこれらの性質を実現する上での障害としてどのように機能するかを定量化することです。具体的にはアルファ平坦やベータ平坦という概念を導入しています。これは違法的な直方体の列の中に質量が不自然に集中している状態を指すもので、調和解析で古典的に知られるナップ例を一般化したものです。この平坦さを数値化することで、フーリエ次元やフーリエスペクトルの明確な状態を導き出し、ある速度がサレム速度になり得ない条件を特定しました。特に面白いのが、滑らかな局面上の速度のフーリエ次元が、その点における周囲のランクの最小値によって制限されることを証明した点です。また、3次元空間内の滑らかな曲線はサレム集合にならず、フーリエ次元は2分の1で抑えられることも示しています。さらに自己アフィン集合やジュリア集合などの複雑なフラクタル構造に対してもリアプノフ指数などを用いて、これまで得られていなかった非自明な状態を提示しました。幾何学的な平坦さという視点から解析的な構造の限界を鮮やかに描き出した研究だと思います。6本目はドンハン・キムさんによるパスウィズ・インテグレーション・ビヨンド・ヤング・ビア・ファーバー・ショーダー・エナジー・スペース・ファーバー・ショーダー・エネルギー空間によるヤング積分を超えたパス別積分です。この論文では、従来のヤング積分という枠組みをさらに広げようとする、とても野心的な試みがなされています。これまでのヤング積分では、オルダー連続性のような厳しい生息性の条件が必要でしたが、これはパス全体の最悪な変動に左右されてしまうため、かなり制限が強かったんです。そこで著者は、二進法的なスケールごとの情報を捉えるファーバー・ショーダー係数に注目し、新しいエネルギー空間を導入しました。具体的には、レベルごとのエネルギーの川小と、ショーダーの裾条件という2つの条件を定義することで、 従来の条件を満たさないパスであっても積分を定義できるようにしています。二進法的なリーマン和から出発してそれらが収束することを証明し、一意な連続拡張として積分を定義する流れは非常に理にかなっていますね。この手法のすごいところは、古典的なヤング積分と完全に整合しつつ、それを超える範囲までカバーしている点です。決定論的な例だけでなく、分数ブラウン運動においても鋭い式位置を特定しており、係数の分布に注目することで粗いパスを巧みに扱っています。また伊藤のような補正項が出ないため、シンプルに数粒のパス別積分として機能する点も実用的だと思います。7本目はエゴール・コソフさんによるディメンションフリーマルコフ・バーンスタイン・イネクオリティーズ・フォー・プロダクト・メジャーズ、積速度に対する次元に依存しないマルコフ・ベルンシュタイン不等式です。この論文では多項式の勾配の大きさを評価する不等式について研究しています。普通こういう評価は空間の次元が大きくなると定数も大きくなってしまうのですが、ここでは次元に全く依存せず多項式の次数だけで決まる評価を導き出しています。特にガウス速度の場合、エスケナジスさんとイバニシビリさんが提示していた予想を証明しており、偶数の指数において鋭い評価を得ている点が素晴らしいですね。また単位立方体上の均等分布や単方性の密度を持つ速度、さらにはフロイト型の密度を持つ速度など幅広いケースで次元に依存しない不等式を確立しています。高次元解析の世界では次元が増えても爆発しない定数を見つけることが非常に重要ですが、この論文はまさにその穴を埋める内容になっています。ガウス積分による部分積分やヤコビタ公式の性質を巧みに使い分けて、多様な速度に対して一貫した結果を導き出している構成に非常に強い説得力を感じました。8本目は CSLG からのクロス投稿でフィリップ・グロスさんとマテート・ロードラーさんによるリミテーションズ・オブ・ラーニング TANH ニューラル・ネットワークス・ウィズ・フィニテ・プレシジョン有限制度におけるハイパボリック・タンジェント・ニューラル・ネットワーク学習の限界です。この研究では計算精度に限りがある間境で点評価に基づいたニューラル・ネットワークの学習にどのような限界があるのかを詳しく調べています。特に活性化関数を繰り返し適用することで非常に狭い範囲だけに反応するバンプ関数を構築するというユニークな手法を用いています。この仕組みを使うことでサンプル数がネットワークのパラメータ数に対して指数関数的に増えない限り、モンテカルロ法と同等の収束速度を超えることはできないということを証明しました。以前はレルーネットワークで知られていた限界がハイパボリックタンジェントのような滑らかな関数でも同様に起こることを明らかにした点に、計算機上の制約という現実的な壁への鋭い視点を感じます。精度の限界が学習能力を根本的に制限してしまうというのは実用上の大きな課題になりますね。最後はイネス・アニセトさん、パオロ・アルナウドさん、アレックス・ラトクリフさん、ニハウス・パリンスキさんによるアナリティック・アプローチズ・トゥーパーターゲーションズ・オブ・ストロングリー・カップルド・ヤン・ミルズ・プラズマ強結合ヤン・ミルズ・プラズマの接動への解析的アプローチです。この論文ではハンド・ジッター空間のブラックブレーンにおけるスカラー接動としてヤン・ミルズ・プラズマの純正速モードを詳しく調べています。目的は多数形の全範囲にわたってその周波数を解析的な関数として決定することです。これまでの手法では波数やモード数が増えると収束域の境界に近づいてしまい不正確な解が出てしまうという弱点がありました。そこで著者たちは2つの強力な枠組みを組み合わせました。まず波数系が小さいときはサイバーグ一点量子曲線を用いてインスタントン展開でアプローチします。一方で K が大きいときは正速な WKB 解析を導入しストークス線や展開点の幾何学的な性質から物理的な解を明確に特定しました。特に面白いのが ボレルラプラス最和やリサージェンス理論を駆使している点です。発散する展開式を単なる近似で終わらせず、非接動的な補正を加えたトランスシリーズとして扱うことで曖昧さを完全に解消しています。このように異なる領域の手法をハイブリッドにつなぎ合わせることで、ゼロから無限大まで一貫したスペクトルを導き出した点に非常に緻密な戦略を感じます。さてさて、今日は離散調和解析やフーリエ解析から振動積分、幾何学的解析、ヤング積分、そしてヤンミルズプラズマまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学と物理が交差する知的な刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。